数学ナビゲーターしみと
理系出身文系就職のゆとです。
ゆるゆる数学エッセンス始まりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
引き続きフェルミちゃん、
はい、今回も引き続きフェルミさんやれればなと思うんですが、
お願いします。
前回
はい
ね、なんだっけ、日本の
自家用車数、
自家用車数考えましたが、前回結構近いやつを探すとか、
うん、
なんかこう真面目にこう因数分解して解く方法と、
はいはい、
そうじゃなくてもできるかもなみたいな話あったと、
うんうん、
なんかそういう話あったと思うんですけど、はい、今回もう一問フェルミ推定したいんですけど、
うん、また違ったタイプ？
違ったタイプなんで、かつ多分真面目に因数分解したら解けない系
ちょっとひらめき的な、
そう、何に着目するかが結構ポイントゲーのやついきますね。
なるほど。
じゃあ発表します。
はい、
あの羽田空港ってあるじゃないですか。
ほう、空港ですね。
はい、羽田空港は1日に何人ぐらいの人が利用しているでしょうか。
あ、人何人、
羽田空港の、
あの働いてる人じゃなくて、あの飛ぶ人、はい、お客さんね。
そうです、飛ぶ人でございます。
へえ、全然わかんない。
どう考える
羽田空港を利用してる1日あたりの人、
う
ん、
そう、
どこから考えるのがいいんだろう。でも知ってる数値にね、結局落とし込まないといけないもんね。
あ、そうそうそう、だからとりあえずなんだろう、よくあるここから話していくと、羽田空港はですね、多分、
う
ん、京浜急行と、
ああそうそう、俺電車の乗降者数とかから行けるかなとか思ったんだけど、そっちわかんねえわと思って。
これで言うとね、そう、むずいよ、うん、しかも路線数が、羽田空港はモノレールもあり京急もあり、
でも2個じゃない、
あとあのバスが結構あるよね。
横浜からバスとかで行きますわ。
そうそうそう、なんか新宿とかいろんなとこから、そう、バス通ってるじゃん。
うん、それはダメなんだ。じゃ
あその本数ってまあでも同じように本数無理なんじゃねえ系で言うと、もう一個は、
うん、
羽田空港に来る数と飛んでく数の飛行機の総数かける、あの定員数、
ね、そうね、乗降者数、まあ乗ってる、そうね、飛行機の定員数か。
そうそうそうそうそう。
で、あの埋めてる率とかね。
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、大変だ。
どっちも結構ね、しんどそうですよね。
そうね。
ただこれですね。
うん。
あの電車から見積もると、
うん。
いろんな経路があってむずいじゃん、むずいじゃんっていうか。なんて言うんだろう、バスもあって電車もあってっていうと、うんうん、
乗り物から行くとね。
そうそうそうそう、なんか羽田が違う空港になったら結構変わる感じなんだけど、うん、飛行機の本数で行くと、
うん、
結構ね、世界の違う空港になっても実は乗降者数見積もれるんですよ。
ああ、そっちの考え方で行くと。
そう、あとで最後に分かる。あ、でもあの何、地方の空港とかは分かんないはずなんだけど、そうだ、いわゆるなんか人気空港っていうのかな、なんかこういろんなところに、うんうん、
ターミナル空港、
ターミナル空港は多分結構ね見積もれちゃうんですよ。実は日本じゃなくても多分見積もれちゃう、
まあ、っていうそういうタイプの空港であれば。
イエスイエス。
へえ、
どうやると思う、どうやると思う、
どうやると思う、
なんか何から考えそうな直感します。
へ
え、でも 今のがヒント、空港変わっても、
うん、
ターミナル空港だったら出せるんじゃないか方法があるのがヒント。
なるほど、それ自体がヒント
で、ターミナル空港ももう一個ヒントは、電車みたいな出し方が無理じゃねって言ったロジックで言うと、
うん、
ターミナル空港でもさ、なんかどこ行きの飛行機の数なんて無限く、うん、なんかちょいっぱいあるじゃん、うん、
わかんないね、
わかんないけど、でも変数としてこれは確かにっていうのがね、あるよ、飛行機には。
これは確かに、
うん、こっから見積もると、確かにすげえ筋良さそうっていう。
あの発着陸の何、滑走の数。
え、すごいね。
お
すごいね。江藤さん、すごいね。
おいや、わかんない。俺、飛行機好きだからかもしれない。
すごいね。そう、そう、そう、そうです。滑走路でございます。
滑走路の数ね。あ、だから、地方とかだともう1個とかだもんね。きっと、わかんない。
地方だと、飛ばない時間が長くても、
うんうん、
ダイヤ上支障がないんだけど、羽田とか成田とか、世界のターミナル空港って、
うん、ひっきりなしで。
この滑走路活用率っていうのを、ほぼ 100% にしてダイヤを組んでるんですよ。
なるほどね。それだから、
多分。
まあ、むしろ滑走路何個あるかわかんないけど、カフェとかレストランのこう、稼働を考えるみたいなノリで、
あ、そうそうそうそうそう。そうそうそうそうそう。
なるほどね。
そうなんですよ。で、じゃあこれをですね、
うん、
一応見ていくと、
あ、面白い、
飛行機のその離発着数っていうのが、
うん、
その滑走路の数かける、
はい、
発着のあの間隔、つまり、
うんうん、
滑走路に同時に来たらぶつかるやん。
うん、そうね。
で、バーって降りてきて、次、そこに止まる、もしくはそこから飛ぶができる、この間隔時間かける、1日何時間その、飛行機飛ばすか。つまり、うんうん、なんか深夜3時とかの便ないじゃん。
ないんだね。あんま知らない。
多分。
あんまないのかな。
多分、ないでしょ。多分ないでしょ。だって終電ないもん。はい、つまり、羽田に深夜3時に着いても。
して初待つとか、なんか全然ありそうだけど。
ああ、じゃあ世界はあんのかな。ちょっとここ、怪しすなんだけど、まあまあ、一旦、ありそうだとしておきましょう。うんうん、なんか特に国内線はなさそうじゃん。少なくとも。なんか。
まあ確かに国内線はなさそうだ。
なさそうじゃん。
国内中心か。
そうそうそうそう。まあまあ、ちょっと国際線はね、もしかしたらあるのかもしれないけど、まあでも、この3つで決まりますと。と、はい、因数分解。だから、滑走路の数かける滑走路の発着の間隔かける運用時間。まあ本当はここに多分何割使われてるか。
うん、うん。これがもう 100% の時の計算式ね。
そうそう。
ひたすら、ひっきりなしに。
なります、
うん。
まあでもね、いわゆるターミナル空港は、この 100% 使うので、まあこう、うんうん、その3つで考えて。稼働率が
100% に近いと。
いいでしょうと。で、それに、1機あたりの平均乗客数をかけると、
うん、
利用者数になりますと。まあこの乗客者数の方は、
わ、
は
いはい、かんないわ、結局。
むずい、むずい。なんか、ジャンボ機だと、このぐらいとか、なんか、なんとかエアみたいな、なんかさ、
うんうん、
ちっちゃい系のや
つ、
ソラシドエアみたいなのだと、ちょっとちっちゃいとか、
うんうん、
ね、地方行くやつだととか、
まあ、スカイマーク。
そうそうそうそう。詳しいね。
LCC。
LCC 詳しいね。まあでもざっくり言うとね、飛行機の大きさで座席数が決まって、その、充足率、はい、搭乗率で大体決まる感じですね。うんうん、だから、一機あたりの人数は座席数かける搭乗率で決まると。
はいはい。
なんとなくね、因数分解できました。
なるほどね。確かに。
じゃあ、これを出していくんですけど、
うん、
もうこれはね、もう、こうらしいっていうので言うと、羽田空港はね、3本あるんだって、滑走路。
ああ、はい。
羽田には3本あります。
3本か。
はい。もうこれはなんか知識でいきます。
でも。
まあでもね、1本じゃないっしょってわかるじゃん。なんか、さすがに1本じゃないっしょみたいな。
そうね。
で、なんか10本とかないっしょみたいなのかな。
でもまあ数本、そうね。5本くらいあるかなと思っちゃったけど。
ああ。
3本か。
確かに。これはね、もう知識だね。5本くらいで出しても、あ、要はこれ
あんな、
これでもうほぼ決まるから、これ数字出して、めっちゃ少なくねって思ったら、滑走路もう1本あんじゃねみたいな考えでもいける。
うんうん。
けど、まあ一応じゃあ3本で、まあ国内線って言うと多分始発の電車が5時台のやつで考えた朝多分6時ぐらいから飛行機が飛び始めて、うんうん、終電まではないでしょう。10時ぐらいには多分終わるっしょ。11時着の飛行機って俺乗ったことない。だからまあ22時だとすると、7、8、9、10、16時間。
うん、
16時間動いてますと。
はい。
で、離発着の間隔がどれぐらいなんだろうって。
ねえ、どんぐらいなんだろう。
考えるとですよ。これ、でもさ、10分空ける必要はないよね。
あ、そうなの？
だって、いや、なんかさ、飛んだ後、あ、違うか。着陸、飛ぶと、 飛んだらもう違うルートに行くはずだから、あんま関係ないじゃん。
うん、
つまり、飛ばすのはなんかもう、前のやつにぶつかりますみたいな、なんか、車間距離的に問題がない距離で飛んでれば、まあ、
うん、
まあ行けるでしょ
う、うん。
で、着陸の方も、出入り口の数ってめっちゃあるじゃん。羽田とか。100個とかあるよね、なんか。搭乗
番口。はいはい、搭乗口がたくさんあるね。
だから多分降りて、ちょっと経つと、もう違うルートに行くんだと思うんだよね。
脇道にそれるというか。
そうそうそう。だから、そう考えるとまあ、5分に1本ぐらいは多分。
まあ、そんなか。
飛んでるんじゃね。
すごいね。それほんとひっきりなしだね。なんか、
ね。
15分くらいいんのかなとか思っちゃった。
15分に、いや、もっとな気がするよね。15分待つ理由がないよね。
いや、なんかその目を合ってるか知らんけど、
うん、
これ単純に乗ってる時だけどさ、
うん、降りた時にさ、乗ってる時はね、めっちゃ待つ。
ガーってさ、ガーって着陸してから、うん、それっぽい出口に移動するまでなんか結構待たないみたいな。
待つ。
まあ、
あと
待ってるから体感が長いのかもしれない。
降りる時もなんか、もうすぐ降りますって結構さ、上空ぐるぐる回ってさ、順番待ってるじゃん。
ああ。着陸する前 も、ね、
着陸する前もあるよね。行く時も着陸もあるけど、まあ多分、滑走路自体は多分、そんな感覚な気がしますと。まあ仮定してみましょう。うん、
まあ5分ぐらいってことね。
5分ぐらい。そうすると、まあ本当は多分、これ、忙しい時間帯は3分に1本とかもっと飛んでるのかもしれないけど、うん、まあまあ。
まあ平均してね。
平均したら。
鳴らして。
普通の時間、まあ、鳴らして、じゃあ、これで考えると、5分かける、だから1時間で言うと12本と。
そうね。で、16時間。
16時間。で、滑走路3本ある。
うん、かけ3。
そうすると、48かけ、12かけ16かけ3。そう、12かけ16かける3。こういうのがね、早いと、数学やっててよかったってなるんですけど、576かな。
うん、まあ、わかんないけど。そんなもん。
576機が1日に飛びます。飛んだり来たりします。
我々の計算だと。
はい。じゃあ、続いて、飛行機。何人ぐらい
乗れるか。あ、そうか、そうか。
あ、そうそうそう。これまだ機能。
何人分もあ
るんだ。そうそうそう。じゃあ、でっかいやつ。まあ、なんか、大都市のやつはでっかそう。で、地方に行くやつはちっちゃそう。もうざっくり言うと。
うん、
でっかいやつは、ジェットってどんぐらい乗れるんだろう。1000人も乗れないでしょ。
へぇー。ちょっと適当に、ちょっと検査してね。横6列ぐらいで、10列あって60人でしょ。
ここがさ、3ぐらいだよね、うん。12ぐらいあるよね、横幅。
真ん中とか、いや、横幅もないやつはね、なんか3とかあるんじゃない新幹線ぐらいなんじゃない
ミニ、ミニのやつが、33ぐらいで、ジャンボは3333ぐらいありそうだよね。うん、ね
333だか343だかとか。
あるよね。で、
うん、
新幹線とかで言うと多分20列ぐらいあるよ。
1車両。うん。
で、そうすると、小型だと 6×20、これで120。
なるほど。
新幹線1両分よりは長そうじゃない飛行機。
あ、そうかな。小型でもなんか100人ぐらいなのかなと思った今。
まあこんなもんか。まあじゃあ小型をじゃあ100人。
100と500とか。
大型はね、こう縦も倍ぐらいになる。だから
縦横倍？
倍にすると4倍？
ああ
400、はい。まあじゃあ500人にしとこうか。
うんうん。
4倍プラスちょっとあるみた
いな、うん。ちょいちょいと。
で割合さすがに。
ああ稼働率。空席率というか、埋まってる率というか。
イエスイエス。稼働率が、
うん、
まあでも、隣が必ず開くほど開かない気がしない。
5割よりはってことね。
5割よりはあるでしょ。なんか、5割やばいスカスカだよね。
わからんけど、だって早朝とか深夜見れるでしょ。鳴らして半分とかなのかなとか思っちゃったけど。
まあでも人気な時、ほぼ100%でしょ。
ああまあ確かに。
だから、で、朝晩5割としたら7割ぐらいじゃねえだったら。
6、7割とか。うん、
6、7割。じゃあ 70% ぐらいにする。
はい。
で、ちょっと大型と小型の割合がようわからんけど、 まあまあ鳴らす。この大と小が半々ぐらい飛んでるとしたら平均300人ぐらいなんだよね。
うんうん。
から、それで見ると、そうね、576機かける300人乗ってるけど、乗ってるのは 70% とすると、
はい、
7掛けを先にしちゃうと210、576かける210。どうかな？
が、1日の乗降者数。
イエス。
我々の計算した。
イエス。12万960人。
おぉ、1日10万人。結構、12万人。ちょっと少ない気がする。気がする。
直感。
直感ちょっと少ない気がする。
もうちょいいそうだよね。もうちょいいたとすると。すげえ。
あ、でも。
やっぱ5分よりは飛んでんのかな。なんか飛行機がもっとすげえでかいかっていうと、そんなことなさそうじゃない、
うん、
でかいのかもしんないけど、5分よりも滑走路に着目したことないけど、やっぱ、ね、なんか降りちゃいさえすれば、結構違う方向に行ける過程があり、かつ、上空でぐるぐる回ってなんか順番で降りてるところを見ると、3分間隔ぐらいにしてみる。
いいんじゃ
ない？例えばね、例えばね。そうする
な、増えないね。
そうするとね、そうするとでもね、12本の1時間だったのが20本になるんですよ。
うん、
20本になる。で、そうすると、飛行機の本数が960機になるのかな？
倍近くになったね。
倍近くに。あ、12本が20本になるから、倍近くになる。
うんうん、
で、960×210×210 か、
うん、
960×300×70%、
うん、
っていうと
どんぐらいですか。
20万人ぐらいかな、これ。
うん、まあそんなもんなのかね。そう、なんで直感的に少ないかと思ったかっていうとさ、
うん、
俺横浜駅の乗降者数をなんとなく覚えてて。
あ、知ってるんだ。
うん、
乗降者数でしょ。でも乗降者どんぐらいなの。
利用者数かな。150万とか160万とか。
乗降し、利用、なんかさ。
あと、言わないけど、地元の駅の乗降者数とかも知ってて。あ、それ、それとのバランス。
はいはいはいはい、あー、だから。
ただの勘だけどね。
電車とかの感覚だと、もっと、いそうな感じがするってことか。
うん、あ、そう。で、言っちゃうと、地元の駅がね、横浜が150、60で、地元がね、5万人とかなんだよね。その、1日の乗降者。
なるほど。
で、さっきの数字だとより地元に近いから、もうちょっといいんじゃねっていう適当な感。
確かにね。
全然フェルミってない。
確かに。フェルミってないけど、直感そういうことか。なんか横浜駅とかだと、あの、乗り換えする人とか、なんかいろいろありそう、
うん、
ゆえな感じするけど、地元の駅だとね、なんかそこが目的って感じなの。
そう。
確かにね。
地元、そう。いや、言ったら地元の駅よりはいそうだなと思って、そんな変わんなかったから。
地元の駅のでもその5万とかと比べたら、いるね。12万だし。元、1回目のが12万。2回目のが20万。
そう。2回目のがなんか、その、駅を見てる、場所を見てる風景の感覚としてだけどね。
はいはい。
あの人の出入り、思い出的に。
そうだよね。これですね、2006年度の羽田空港の
2006? 結構前だな。
乗降者数がですね、国土交通省様が出していらっしゃるんですが、
うん、2006なんだよね。
2006?
だいぶ前だよね。我々が高校生、中学生の時。
だいぶ前。この時はですね、1日あたり18万3000人だそうです。
おお。あ、
つまりこの今の2つの本当間ぐらいに、
はい、はいはいはい、間だし2つ目の方により近い、
二つ目のに近い。だから、実際ね、羽田空港の離発着枠はですね、1日あたり810枠あるそうでございまして。
ああ、二回目のやつにだいぶ近いね。
うん、二回目に近い。
900何十だったもんね。
そうなんです。というですね。
なるほどね。
こういう、これもフェルミ推定でございます。
なるほどね。このぐらいなのか。
結構面白いよね。なんかこうやって、あんま普段考えない数字を、ぽい感じで考えてくって。
うん、うん、うん。いや、でも、いや、なるほどね。やっぱなんか、俺、めっちゃ直感なんだなって、やっぱ思った。
直感的。
今、その答えを聞いてもさ、
うん。
あー、その駅で考えちゃう。日常で見てる。
なるほど。
あの駅ぐらいの混み具合 か、確かにな、はいはい、みたいな。新横浜とか。
ああ、20万くらいなんだ。
20万。ああ、
そうなんだ、ね。まあでも、新横浜っていい線行ってるよね。だって、新幹線のさ、停車駅であり、
うん、
要はなんか、新幹線目的の人がほぼ多いでしょ、きっと。だから、羽田空港も多分飛行機目的の人がほぼ多い、考えたときに。
うんうん、
まあ、新幹線がね、でも10分に2本ぐらい、あ、10分に2本と思って、なんか新幹線って10分に1本ぐらい来るイメージで、うんうんうん、上りと下りがあるから10分に2本ぐらい来るなとか、
や
っていくと、はいはい、同じように出せそうな気がするよ。
はいはい。
来る間隔が決まっていて、16両編成あって、6×20 のシートがあって、
うん。20何列あって、みたいな。
まあでも新幹線はね、70% も絶対乗ってない。絶対乗ってないからね。50% も乗ってないよね。だって横空いてそうなイメージな。割と。
確かに。めっちゃシーズン、ゴールデンウィークとかじゃないとね、
そうだよね。
空いてないのをむしろ望むというか。
ね、ゴールデンウィークとかやばいけど。ほんそう。まあでも、新幹線にしちゃうと、あれだね、どこの駅から乗るかが結構ばらつきがあるから、新横浜から乗るとかって考えると結構難しいね。降りる乗るっていうと。
うんうん、
飛行機ってなんか、乗ると降りるがなんか、一対一対応してるけど、いろんなとこで降りたり乗ったりするから、電車ってむずそう。その後の計算が。
確かに。
ちなみに羽田空港のですね、じゃあ今利用者、約ね、20万人出しましたが、
うん、
コンサルタントの人はこれを増やすにはどうしましょうみたいなね、経営課題を解くわけですよ。
ああ、なるほどね。
こっちを。
滑走路増やしましょうとか。
あ、そう。
変数の部分を。
このフェルミ推定っていうのが今やったやつで、これをケース面接って言って、多分コンサルの人は、ね、経営層から羽田空港の社長に相談された時に、何をやりますかみたいな相談を受けたら、どうしましょうみたいなのが、続きとして、はい、ありますと。で、
なるほど。
これはですね、まあなんとなくでもこういうの聞くと、みんなが思いつくのって、
うん、
なんかさ、飛行機乗りたくなるようなキャンペーンを、
うん、
どっかの俳優と組んでやろうぜとか、
ああ、PR ね。
とか、うん、なんだろうね、なんか空港にアクセスする電車のもっとなんか便利にするとかね、
うんうんうん、
新幹線停車駅にするとか、すごい適当なこと言ってるけど、まあなんか、はいはい、そういうことを浮かべることが、多いんですけど、あとなんか、羽田空港自体のそのお店、ショッピングモールとかすごい進化するとかね。
めっちゃ充実してる。
はい。まあいろんなことがあるんですが、
うん、
今みたいにですね、フェルミ推定をするとですね、
うん、
実はなんか、それって結構、なんか全体感で言うと、実は伸ばしどころそこちっちゃいんじゃねっていう話になってですね。
着眼点がね。
全体感で言うと、あ、基本的に空港はもう、何、飛行機乗るために来ると。
うん、
で、いやまあこの辺をね、なんかそうじゃないターゲットを増やすっていうのは、ありっちゃありなんですけど、うん、まあ基本的にはもう飛行機の数かける1機あたりの搭乗率。で、うん、羽田空港自体を、あ、まあこれで取れない層が、その、飛行機が飛ぶのを見に来る観光客とか、羽田空港にある、その、お店がすごい良くって、見送りとかなんかね、そう、羽田空港自体を観光化するとかは、ある、あるんですけど、あるんですけど、まあ、なんか、それよりも飛行機乗るのが主目的でしょうから、きっとこっちが、大きく。で、離発着数を増やすのか、利用客数を増やすから言ったときに、
うん、
今のいろんな話、そのキャンペーンをするとかは全部平均搭乗率を上げるっていう話なんですよ。
うんうん、
変数としては。で、ただこれをですね、いろいろ計算していくと、離発着数はさっき言った滑走路の数かける、何分間隔で飛んでいるか、かける、1日何時間走らせるか。
うんうん、
なので、滑走路の数増やすと、めっちゃ増える。めっちゃ増える。
うんうん、
ちょっとこれ。もうここが増えると、増える、ね。で、 離発着の感覚は多分、もはやすでにギリギリまで削ってるはず。だから、これをさらに削ったら多分事故るから、いじりにくい、うん。で、運用時間は国際線にするとかして、まあ、深夜帯とか増やすは、あるけど、まあ、あるけど、どうなんだろうね。なんか、前日移動して、羽田空港ホテル泊まって翌日朝、移動する人がどんぐらいニーズあるんだろうねとかもあるけど、まあ、ワンチャンある。ワンチャン。とかをやっていてですね。あ、で、本当はこれを、なんか滑走路の数を、今、3本のやつを4本にしたら、どれぐらい増える、何パーセント増になるかとか、
うんうん、
1分縮めたら、何パーセント増になるかとかを、やると、
うんうん、
滑走路だけ1本増やすとね、離発着数 40% 増えるらしくて、だけど、離発着時間をね、1分かな、これ。縮めたとしても、7% しか改善しなくて、とか書いてある。
あと、ちなみに、羽田ね、2010年から滑走路4本らしい。
あ、そうなんだ。もはや4本あるんだよ。
う
ん、
今はそうみたい。
でもこれがね、めっちゃ増やす、超有効策だっていう話。
なるほど。面白い。
短くしても 7% で、あとは、発着間隔、換算時間に飛ばす。ああ、だから、あんまりこう人気のない時間飛ばしても、まあ 2% の改善。
うん、あんま変わんないと。
運用時間増は 13% の改善。
うん。
って考えると、もう滑走路増やすのが最強、最強。
なるほどね。
で、一機あたりの人数、とかを増やそうとすると、座席数を増やす、うん。全部をジャンボジェット化していく。ね、これ、超時代と逆行型。今、小型化して、燃費良くしてるから。こうするやつか、キャンペーンをする。
うん、
で、キャンペーンをした時に搭乗率が 10% 上がると、これも 14% とかの改善をするから、全体感で言うと、一番いいのは滑走路を増やす。
うん、
二番目が、離発着の時間の離発着の時間じゃない、深夜帯確保、深夜帯も、
換算。
のと、まあ、機体大型化はまあしないとすると、搭乗率をアップするキャンペーンを出す。うん、で、まあ、とはいえ深夜帯はね、ホテルとかセットでないとできないとかを多分検討して、滑走路が最近増えた、その10年前に増えた。
うん、
で、今はひたすらキャンペーンを打っている。けど、深夜帯は、まあ、飛行機側も嫌なんだろうね、きっと。
うん、
パイロットとかもさ、なんかもう夜勤じゃんみたいな感じなのを多分やってないっていう感じだそうでございましてですね。
うん、
これは、なんかそういうとこまでやると、なんかより Google の入社試験みたいなね、そういうやつになると。そういう
とこに行きたい人は、ぜひ、テレビ見てよっていう。はい、
フェルミ推定をして、ね、それを使って、今みたいな、何を変えると効果があるかみたいなのとかを考えれると、
うん、
いいらしいです。
いやー、めっちゃわかるわ。なんでもね、ここ改善してもというか、全然違うやつやった方が10倍、100倍変わるっていうのはね。
あ、そうそうそうそう。
フェルミ推定関係なくというか、仕事でもあるあるだわ。
あるあるですよね。
うん。
そうなんです。仕事に切るのが、まあ、要は因数分解する力と、その因数が、数字が変わった時に、
どんだけインパクト
が、どんだけインパクトが大きいか、が考える習慣がつくと、
うん、
あとはその数字、めっちゃ大きく動くはずだけど、この数字変えるの無理じゃねってやつは、多分無理なやつだ。とか、
うん
うん、なんか実はもう全員総出で、ここの数字だけ変えることをすごい頑張ったら、めっちゃ、めっちゃインパクトあるって思ったらみんなでそれをやるとかはあるよみたいな、ありますね、うん。
なるほど。
はい。
そうね。いや、面白かった。
フェルミ推定でございました。
ありがとうございます。なもんで終わりましょうか。
はい。
聞いてて感想やリクエストなどある方は、Twitter のハッシュタグひらがな4文字でゆるすう、またはお便りフォームからお声をお寄せください。あとは、Apple Podcast、Spotify、星5のね、星5をポチッとだけで構いませんのでしていただけるとありがたいです。
お願いします。
お願いします。あとはノートでサポーター制度やってますので、初月無料なので ちょいと覗いてみてください。シミ様の、NG シーンとか先行公開やってます。なとこすかね。
はい。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
じゃあまた次のネタは何かわかりませんが、引き続きお願いします。
引き続き。
ということで、ではではまた、さよなら。
さよなら。